の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。武田さん、
はい、
ついに2月に突入です。
やってきましたね、この時期が。
そうですね、この季節、
はい、
今月のテーマは個人の確定申告です。
来ました。
はい、
はい、この3月15日に向けての。
そうですね、
まあ毎年毎年必ず稼いでいる方はね。
そうですね、
はい、必ずやらなきゃいけないこのお決まりな儀式があるんですか。
儀式ね。
儀式です、儀式。
去年も同じ時期に同じテーマでお話ししてるんですけれども、毎年やはり年に1回の話でわからないこともたくさんあるでしょうし、最近聞き始めたっていう方もいらっしゃると思いますので、またこのテーマでいこうかなと思ってます。
はい、そうですね、その中でも、まあ、確実に一番最初に真っ先に言わなければいけないこのことっていうのが多分敦子先生はあると思うんですが。
そうですね、書類を早く持ってきてください
ですよね。始められないですよね。
すいません、もうお願いモードに入っちゃうんですけど。
多分全国の税理士さんがもう心から願ってると思いますので、
はい、
はい、これだけはちょっと早めに。
そうですね、
はい、揃ってなくてもいいので。
そうですね、全部きれいに揃ってからと思うとやっぱり時間かかると思うので、ある程度揃ったら送ってください、
はい、
持ってきてくださってもいいですし、近くで、
はい、
でこれは後から持ってくよでもいいと思います。
まあ、そうですよね、確定申告の書類出すまででしたら、まあ、書類が後からピロッと出てきても追加で処理はできますから。
そうですね、
はい、そこら辺はうまくやっていただけると思いますので。
そうですね、ぜひよろしくお願いします。
はい、まあ、でその書類の中でもこの最重要事項があると。
まあそうですね、いくつかあるんですけれども、そうですね、最近で言うと通帳の記帳をちょっとまめにやってもらいたいなと。
はい、
事業用で使ってるものですね。
まあそうですよね、特にね、最近ウェブなんかでこう紙にならないものが多いので。
そうなんですよね、で実はウェブでの保存期間って短いんですよ、意外と。
あー、確かに。
その金融機関ごとに違うんですけども、やっぱり3ヶ月とか6ヶ月とかって聞くので、
はい、
油断すると結構その時期超えちゃうじゃないですか。
あっという間ですよね、3ヶ月なんて。
そうなんですよね、バタバタしてるうちに、
はい、
もし例えば通帳記帳しに行って合計記帳っていうのがあるんですよ。
あ、
何件合計みたいな。
はい、見たことあります。
はい、まあ、見たことないっていう方はまあそれはそれで結構なんですが、もちろん、
はい、
まあ、そういったことになると怖いので、もうそうなっちゃうとあと銀行の窓口に行って再発行してもらうしかないので。
あれ有料なんですよ、ね、
あ、もちろんですよ。
うわ、余計な経費になるので。
そうですね、
はい、早めにこう記帳はこまめに。
そうですね、
もう本当にクレジットカードなんかもそうですけど、今明細が届かなかったりするじゃないですか。
多いですね最近は、はい、
でなんかネットで出してくださいみたいな。
そうなんですよね、
あれ意外とめんどくさいんですよ。
そうですね、私も実はよくそういうサービス聞くんですけど、いやいや紙で送ってくれっていうタイプですね。
そうですよ、いや紙ですよやっぱり。残らないので電子データ。
まあそうですね、
はい、
ご自身でまめにやれるっていう方はそれでいいんですけれども、
はい、
これも一つの工夫ですよね。
そうですね、まあ、なんか例えば月の、まあ、最後の日には必ず発行するとか。
そうですね、
プリントアウトするとか、そういう癖をなんかつけておくといいかもしれないですね。
まあもちろんそうですよね、だから通帳なんか特にね、入金があるかどうかの確認しないといけないし。
ああ、そうなんですよ、あれついつい忘れてまたこう一行にピローンとこう。
そうです、ね、
なる時があって、ああしまったって。
そうですね、
で後からこうメールのやり取りとかを見直して、あ、この時そういえば請求書この日に発行したなとか、入金この辺にあったってなんかメール来たなとか。
ああ、ありますね。
あれも面倒だと思いますので。
うん、そうですね、
はい、こまめに。
まあそうですね、やっぱりこればっかりはこまめにやってくださいとしか言いようがないんですけど、いい方法といえば。
はい、そうですね、うん、習慣にするしかないんですかね。
まあそうですね、まあそこですごくきっちりやろうと思わなくていいと思うんですよね。
あ、思い立ったらやるぐらいの。
うん、例えばその領収書の箱、まあお菓子箱みたいなの、はい、お菓子箱って今時あるんですかね。まあちょっとそれは置いときますけど、はい、まあ箱を作って てもうそこにこうどんどん入れちゃうぐらいでいいと思うんですよ。
そうですね、うん、なんか場所決めて置いとくみたいな、
うん、そうそう、そのぐらいだったらできるじゃないですか、
うん、あ、そうですね、それはそれができないってそれはさすがにちょっと
そうそう
ですよね。
まさかね1年中1年分のお財布の中に入れとくわけいかないじゃないですか。
もうお財布パンパンになりますよ、
ね、入んないでしょ。
入んないですよ。まあそうならないためにも箱にこう
そうそうそう、だから出す瞬間があるわけだからその瞬間にそこにポンと入れてしまえばいい、
は
い、
あ、そうですね、パンパンになる前に
そうそう
毎日入れるぐらいで、
まあ、そうですね、それぐらいが本当はいいですけどね。
はい、でまあ、見えるところに蓋開けて置いとけばいいんですよきっと。
そうそうそうそう、
はい、1年間
1年間いやそれも嫌ですね。
いやちょっとほこりたまりそうね、うん、こう
じゃあ引き出しの中にしときます。
あ、そうです、あ、この引き出しに請求書全部入れる、領収書入れるみたいな。
そうですね、
った
そうです。
いや一箇所にしないと本当なくしますからね。
そうですね、だからそのぐらいでいいと思うんですよ。
はい、
そうそう、真面目な人に限って経費はごとでこう種類ごとにこう振り分けないとダメですかと。
あ、
それとも月別がいいでしょうかとか。
あ、難しい判断ですね。
まあ どちらでもいいでしょうよとしか言いようがやりやすい方法でどうぞと。
そうなんですね、うん、じゃあ大丈夫ですね。
そうですね、うん、
まあ、とりあえずなくさないようにするのと、
そうですね、
はい、記帳が一行にならないようにするのは、
まあそうですね、やっぱり書類をなくされたりとか記帳がされてないっていうのはこちらでなんとかできる話じゃないので、どうしても皆さんの方でお願いするしかないことなので、
はい、そうですね、やっぱそこら辺のまあ何て言うんですかね、ちょっとお話しとれるかもしれないんですけど、事業をするなんか姿勢みたいなものにもつながると思うんですよ最終的に。
あ、そうですね、
だとこう、あ、なんかお客さんに連絡が抜けたとか漏れたとかいうのも、そういうのをきっちりやってる人は意外とちゃんときっちりやってるし、やれてないとこっちもやれてないみたいな、なんか
まあ確かにありますね、
はい、
たくさん見ると分かるんですけど性格出ますよ。
あ、そうなんですね。
あ、まあ、こうやって言っちゃうとね、いやちゃんとしなくちゃって思っちゃうんですかね。
あ、それも逆にプレッシャーになるのかもしれない。
ああ、じゃあ今のはなしでお願いします。
はい。とりあえずあのできる範囲ちゃんと一箇所に集めておいてなくさないでくださいっていうのが最低限のルールですよね。
そうですね、
その書類がないときっと全国の税理士さんは何もできないと思いますので、
は
い、
あとは持ってきてくれば何とかしますから、
そこはお胸を借りて、
そうそう、
はい、
もうそのためにいますので、
はい、よろしくお願いします、
はいはい、
その書類関係は、まあ、そういう感じでいいと思うんですけれども、今回は個人事業主、まあ、毎回なんですけど個人事業主ですとか、まあ、自営業さんの方に向けてっていうことでお話ししてるじゃないですか。で、例えば長年、まあ、1年2年やってるとだんだん取引の金額が大きくなってきて、自分で確定申告とかやってたけどなんかうまくいかなくなってきたとか言って慌てて持ち込まれる場合とかもあると思うんですよ。
そうですね、
そういう場合ってやっぱり大変なんでしょうか。
そうですね、もしそこをスムーズにっていうふうに考えるんであれば前年の資料はあるといいですね、決算書とか。
あ、うん、はい、
必ず私も持ってきてもらえますかね、それは。
で、それが、まあ、例えば会社作りたいから何とかしてくださいとかっていうのをこの時期に来たと知ります、
はい、
そういうのも大変ですよねきっと。
どのタイミングで会社にしたいって話になるんですかね、なんか年明けってことになるんですかね。
ですよね、もしくは4月からとか、
はい、
確定申告をやりつつその法人の手続きもしつつみたいな。でそこであのよく聞かれるのが青色申告ってどうなんですかみたいな。
どうなんですか、
はい。まあ、つまり何なんですかそれは、と白との青何が違うんですかみたいな。
あ、青色と白色の申告の違いですね。
はい、
まあ、青色申告っていうのは結局自主的にこう申告納付じゃないですか、
はい、
まあ、それを推進するためにきちんとした帳簿をつけましょう。その代わりそのきちんとした帳簿を作っていればある程度優遇規定を設けますよっていうことでやってるんですよ、もともと。
はいはいはい。
で、代表的なものはいくつかありますけれども、例えば複式簿記の帳簿をつけてるだけで65万円控除が受けられたりとか。
お、はい、
あとあの原則は身内に対する支払いって経費にならないんですよね、実は。
そうなんですか。
ただ例外として、はい、あの事前に届けていれば青色先住者給与っていうことで支払いができたりとか。
おお、なんかいろいろ特典はあるんですね。
そうですね、ありますね。あのいわゆるちょっとこれ難しいかな、特別償却とかっていうのがあるんですけども、
はい、
そういうものは、まあ、要は青色申告じゃないとできないこともいくつかあるので、
はい、やっぱりそういうのもこう合わせて相談お願いしたいと。
そうですね。
いう感じですよね、きっと。
そうですね。うん。
多分、今ぐらいの時期になると、決算だったりとか、あと、確定申告で、あ、そういえばなんかそういう申請とか税金とか、どうしようみたいな話になると思うんですよ。
はい。
で、駆け込みで来ると思うんですけど、はい、そういう時に、例えば、消費税だったりとか、こう、簡単にこう、できないようなことも、こう、来るじゃないですか。
はい。
先ほどの、先住者控除でしたっけ、
はいはい、
あれとかも先にやっとかないとダメなものとかもあるじゃないですか。
そうですね。
で、大体この時期に相談されると思うんですよ。
まあそうですね。だから例えば今までは白色申告ですと、
はい、
で今後どうしようって話だったらできるっていうケースはありますよ、
はい、
例えば今25年の申告になりますけど、その状態で持ってこられて、いや青色申告できないかなって言われても、ちょっとそれはできないよとかあります。
うん、ああ、やっぱりちょっと特典を受けるようなものはあらかじめ何かこうお役所様に対してアクションしとかなきゃいけない。
そうですね。
ということなんですね。
そうですね。青色申告は3月15日まで原則、
はい、
ですね。その受ける年の。
あ、じゃあ今年受けますっていう、例えば26年、
はい、
まあ来年の確定申告の時に青色申告したいですっていう人は。今年の今の時期ですよね。
そうですね。
3月15日までに申請しておかないといけないと。
そうです。
なるほど。
うん、
だ途中で6月ぐらいに起業しようって言って、青色申告したいですって言っても、26年度は採用されない。
あ、ただ、3月15日以降に開業した場合はできますよ。開業した日から2ヶ月以内に申請すれば。は
い、あ、なるほど。じゃずっとやってる人が、ここからやりますっていうのはなしと。
そうです。
ああ、いろいろと手続きもあるんですね。
そうですね。なので、まあそういったところも全部確認できるので、
はい、
ちょっともう所得も増えてきて、ちょっと自分だと難しいなってなってるんであれば、お願いした方がいいと思います。
なるほど。じゃあその先ほどの会社にしようか、それともこのまま行こうかっていうような相談も合わせて、この時期にお願いするってことも可能と。
そうですね。まあ、はい、その前年の記帳して、こう決算見て、これはね、そろそろ法人化した方がいいかもしれませんねっていう風になるかもしれないし、
あで、やっぱり自己判断しないっていうことですよね。
うん、まあできればいいんですけどね。まあ率直に言うとやっぱり難しい部分だと思うんですよね。
はい、
うん、
やっぱりプロにお任せするところはお任せしたいと。
そうですね。
しましょうということで。
まあそれに無理して時間かけるぐらいならお任せしていただいて、あとは本業の方で頑張っていただく方がいいのかなと思います。
なるほど。それが、まあ、税理士さんとの正しい付き合い方と。
そういうことですね。
はい。という感じで今週はちょっとお時間が来てしまいましたので、厚子先生また次回よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。